高山俊吉気分青信号。皆さんこんにちは。しばらく裁判員の話をしてきましたね。今日は交通事故の話、交通問題の話をして少し続けてみたい、そう思います。今年初めに警察庁が発表した交通事故の統計数字があります。去年の全国の交通事故の死者、亡くなった方の数は一昨年よりも600人近く減って5155人と、もうちょっとで5000人というところまで少なくなったんですね。人の命は数で数えることができないから少なくなったというような表現もはばかられます。人数にものを還元して考えてしまってはいけないということを心しながらお話をしますけれど、数が減った、8年連続減ってる。過去最悪というのは40年近く前になりますが、1969年から70年の頃でした。1万6000人台という死者の数でしたが、そこから見るとほぼ3分の1あるいは3分の1以下という水準です。そのことは本当に嬉しいことというふうに思います。で、一方でしかし、人を引きずって逃げたとか、非常に交通事故にも危険な運転があるという報道が折々ありますし、しばらく前に危険運転致死傷罪というそういう新しい犯罪が刑法上決められて、悪質危険運転を特に重く処罰をするというようなそういうことも起こってきて、結果交通事故死が8年連続減るというそういう状況になった。最近の皆さんがよくご承知の交通取締り、交通法の規制の変化でいうと、後部座席にも後部座席に乗る人もベルトを締めなければいけない。それは努力目標ではなくて、締めないとそれは制裁を受ける、そういうことになりましたね。タクシーなどに乗ると後部座席の客に対するベルトを締めてくださいという言葉が聞こえる、そういうタクシーが非常に多いわけですが、いろいろなそういう安全対策が複合的というんでしょうか、いろいろな形で組まれて、交通事故が減っているということがありますね。かなり事故死の減少の大きな要素、ファクターに景気の動きということがある。景気が悪くなると交通事故が減る、人々の車両の利用状況が減ってくるという、そういうこともどうやら指摘できそうです。そう考えると、この交通事故の死というものの背景にある要素、事情というのは様々だなということを感じさせられます。で、その中で私がとても大事ではないかと考えることは、実は交通安全の科学をもっと推進させる必要がある。別の言い方をすれば、交通事故を防ぐ、あるいは交通事故の結果を小さくする、そういう科学が進むことによって交通事故の死亡事故とか深刻な傷害事故とかそういうものが減るという、それがおそらく交通事故を考える時の、あるいは交通事故をなくそうということを考える時の決定だと言ってもいいような要素ではないかというふうに思います。例えば衝突事故が起きる、で、そうするとその時に車は壊れる、そして車両の乗員が車内で瞬時に急速に移動してどこかにぶつかって車内乗員が怪我をしたり、ひどい場合には亡くなったりするという、そういう事故がある。あるいは車と車がぶつかる事故だと、相手方の車の乗員を怪我をさせたり死亡させたりすることにもまたなる。 で、そういう事故をなくそう、あるいは減らそうとすると、時の大きな方法論の一つに、車がぶつかった時の衝撃を吸収する場所を作ろうと、場所といっても車の中ですけれども、どこかがひどく壊れて、そこが壊れることによって衝撃のいわばエネルギーを処理始末してしまう。で、その結果客室内にいる乗員が激しい衝撃を受けないで済むようになる。そういうことは交通事故の科学、交通安全の科学の中でかねてから言われていることで、実際に今では多くの車がそういう取り組みをしていて、衝突した時の安全確保を、衝撃を吸収させることによって実現しようという、それはある意味常識になってます。で、その方法をどういうふうにより科学的に、より合理的にするかということが課題になっているわけですけれども、総じて言えばその衝撃を吸収する車体自体の吸収場所を合理的に作る、そういう新しい車、新型車を製作する、こういうことになります。それと同時にご承知のエアバッグですとか、あるいはシートベルトの着用をきちんとするとか、そういうことがこう複合的に総合的に組み合わされて、それで交通事故を減らすか、交通事故が起きた時にも被害を極小化することに役立てようと、こういうことになります。交通事故をなくそうということを、ドライバーを厳しくチェックして、ドライバーの自覚を促して、そこだけで突破しようという科学は実はとても非科学です。科学とも言えない。精神一等何事かならざらんという言葉がありますが、人の気持ちだけで安全を実現しようというところから、科学的に事故を防止する、あるいは事故の結果を小さくするというような工夫に、今大きく私たちの方向性を切り替えていくという必要があるのではないかと思います。皆さんはどのようにお考えでしょうか。今日はそこまでにしましょう。